火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団は元ボクシング WBC 世界ライト級チャンピオンで、現在は俳優やタレントとして活躍されていますガッツ石松さんです。おはよう日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、住宅火災から命を守るために大切なことご存知ですか？それは早期発見と初期消火です。住宅用火災警報器で早く見つける、住宅用消火器ですぐに消す、安心した毎日を送るため、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置しましょう。設置している方もいざという時のため定期的な点検が大切です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団は元ボクシング世界チャンピオンのガッツ石松さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日はガッツ石松さんの地元栃木県です。平成27年の関東東北豪雨、そして去年の台風19号と大きな災害で人命救助に当たられました。栃木県壬生町消防団で団長をされています67歳関本和夫さんです。お電話つながっています。
関本さん、おはようございます。ガッツです。
あ、おはようございます。よろしくお願いします。
私はね、
私はこの阿波野なんですけど、
はい、
だからこの壬生からだいたい30分ぐらいかな。
そうですね、
まあ、その親戚も壬生町におりますんでね、
はい、
よく行きました。
ありがとうございます、
はい、
もちろんガッツさんのことはご存知ですよね。
はい、よく知ってます、まあね、試合とかもろもろありますけど、引退後の、ね、活躍も拝見して、まあ、地元というのは栃木県のヒーローですね。
本当にそうですよね。私も栃木県出身なんですけど、はい、ガッツさんを拝見すると本当に元気が出ますよね、
うん、昔 FM にいましたよね、ヒルさんは。
そうなんですあ、もしかして聞いてくださったことありますか？
はい、聞いてました。
ありがとうございます。
今も若いですけど、もっと若い頃
ありがとうございます。さあ、ガッツさんから質問いただきましょうか。
まあ、私はね、先ほど言いましたけど隣町なんですけど、
はい、
壬生町についてあんまり詳しくないんですけど、団長から紹介をちょっとお願いします。
わかりました。
はい、
壬生町はね、昔から城下町、壬生城というのがありまして、あと日光街道宿場町、本陣もありました。またね、それを流れる黒川を利用してね、河川の交通、まあ、竹とか木材をね、隅田川まで運んだっていう話は聞いてます。
はい、
あと町の中にはね、黒川、大前川、姿川ね、三本の川流れてます。その町の真ん中に壬生町があり、またね、昔から古墳の多いとこで茶臼古墳や車塚古墳、多数の古墳が歴史的な町でもあります。あとは面白いのですね、工業団地をね、開発して誘致したところ、おもちゃ工場、今の一流メーカーのおもちゃの、工場が壬生に、おもちゃの町にね、工場を作り、それでおもちゃの町というユニークなね、名前も存在しました。
はい。
壬生町にはね、特産品としてはね、まあ、かんぴょう。まあ、今でも、今ちょっとで、まあ、出始まりましたけど、とちおとめ、スカイベリー。あとはニラ、まあ、トマトも最近盛んになりましたね。まあ、特にね、かんぴょうは江戸時代から、ね、栽培したように、壬生町が野州かんぴょう発祥地であります。
いやー、杉本さん、
はい、
栃木なまりがいいね。
いやー、ありがとうございます。
懐かしいわ。
あったかいです。
うん、 まあで町内にはね大きな河川が流れてるんですけど、
はい、
たびたび水害が発生しますよね。
そうですね。
平成27年の、なんだ関東東北豪雨の被害の状況はどうでしたか。
とりあえず、ね、町全体でね、まあ、道路の冠水、川の増水、まあ、堤防の破損、うん、まあ、あとね床上が約、まあ、20から30の間床下浸水が、ね、約80ぐらいの、まあ、甚大な被害を受けました、
うん、
そして去年の台風19号でも大きな被害がありましたよね。
そうですね、やっぱしね町の中を流れる黒川、まあ、決壊しました。あと道路冠水、あとは床上床下がいっぱいありました。
はい、
うん、かつはね平成27年関東東北豪雨と大体同じですが
台風19号での活動が評価されましてこの9月防災功労者内閣総理大臣賞を受賞されたということですよね。
はい、いただきました。まあね今回最後の安倍さんのまあ一番最後のお仕事かなと思いました。
はい、
はい、まあ、新型コロナでね、今のところ消防団、まあ、全国どこでも同じと思います。活動がねなかなかうまくいかないっていうところがあるので、ね、まあ、うちの消防団に関してはそのね総理大臣賞金ですかあれをもらって、まあ、若干資金が上がったというところがあるですね。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
まずですね、火災とかこれからいろんな多目的な災害が多くなります。まあ、団員の安全確保、まあ、消防団はもちろんね住民の方にも何があった場合でも自分で考えて自分の身は自分で守るという行動をしてもらいたいと思います。
杉本さんありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございました、うん、
これからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。お互いに頑張りましょう。
はい、オッケー牧場。
はい、
ありがとうございました。
本当
でしたね、オッケー牧場。今日は栃木県壬生町消防団の関本和夫さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はガッツ石松さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
日本消防協会からお知らせです。火災、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。身近にできることきっとあるはずです。声かけて地域みんなで火の用心。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週もガッツ石松さんをゲストに迎えてお届けします。ここまでのお相手は日本放送の広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけどみんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
6時24分です。先ほどのマグロちゃんのメールの続きを読みます。筑波連山を縦走するため始発電車で移動中ということで、向かいの席に座っている和服の女性が気になります。今日は天気も良さそうだし、お茶会かなということなんですけど。気になるのちょっとわかりますよね。電車に乗ってる、ああこの素敵な和服を着てる人は。どこにいらっしゃるんだろうとかね、すごいかっこいい人見ると、うわあこのかっこいい人はどこに行くんだろうとか、何してる人なんだろう、どこの駅で降りるんだろう、気になりますよね。なんかこう電車ってちょっと楽しい感じがしますけどもね。縦走するとロケットスタートで、いえいえマイペースで登りますって書いてありますけど、筑波連山縦走大変なことだと思いますけども、くれぐれも怪我をしないようにね気をつけてください。6時25分になるところです。